こんにちは、亀田です。この音声では、弁証法の復習ということで、いくつか例、プラス、補足の解説をしていきたいと思います。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、弁証法って言ってるのはどういうものかっていうと、二つ、いろんな話がありますけど、二つコンセプトをまとめてしまえばですね、矛盾の統合というものと、螺旋的発展というものです。で、矛盾の統合っていうのは、対立するものがあればですね、それらの間を取るんじゃなくて、それら2つを含む何か良い解決策を作ったりとか、その2つ対立がもう本当に対立の意味がなくなるような視点を導入していくとか、そういうものを、矛盾の統合と言ってます。で、妥協とは違うっていうことが非常に大事なポイントだったと思いますけども、その辺は、ちょっと思い出してください。で、もう一つね、螺旋的発展というのがありますけども、これはですね、螺旋階段をイメージしてもらってですね、物事は螺旋階段のような形でどんどん進んで発展していきますよというふうな考え方になっています。で、螺旋階段を遠くから見ればですね、ジグザグになってますよね。で、ということはですね、行ったり来たりと、ある局面に向かったなと思ったら、また反対側の方に向かってという形で行ったり来たりしているようにも見えますし、螺旋階段を真上から見ればですね、円を描いているわけですから、ぐるっとして原点、いわゆる原点回帰というところに戻ってくるということを、大体理解できるかなと思います。で、この2つのコンセプトをですね、より理解していくというためには、いくつか例を考えていくといいかなと思います。でですね、あとそうですね、あと弁証法について補足としてはですね、これが絶対の尺度ではないということですね。で、そのうちまたお話ししたいと思いますけども、世の中に完璧は存在しないということは、哲学の、思考プロセスの中でですね、証明されちゃってますんで、で、僕らがこうだと思ってるっていうものも、何かね、必ず前提があって、その前提は、簡単に崩れたりしうるんですね。なので、完全なもの、完璧なものとか、絶対のものはないんで、ということを考えると、弁証法っていうのは、実はある種のものの見方の一つなんですね。で、こんなこと言うと、詳しい人に怒られますが、占いみたいなものかなと思ってます。占いっていろんなものがありますけど、例えば、生年月日のやつありますよね。で、結構そうですね、僕の知り合いの人も占いが好きな人、経営者の人が多いので、いろいろ、話を聞いたんで、自分なりにいろいろ調査をしてみましたけども、僕の結論としては、やっぱ一つのものの見方であるというふうに考えています。で、どういうことかって言ったら、星の並びからその人の、性格ですよね。を、引っ張り、こうだと決めて、その人はこういう性格だというパターンに当てはめて見てみると。で、そうすればね、その人の行動パターンがなんか分かったような気がして、ある程度いろんなことができるようになりますよということです。で、こういう、なんていうんですかね、それもでも一つのものの見方で、そういうものの見方を無理やり当てはめることによって得られるものは非常に大きいですから、そういう点でいけばですね、一つのものの見方ということです。で、当てはめればいろんな発見ができますので、ぜひ、マスターをしてほしいなと思います。ではですね、ちょっと、先に進んでいきたいと思うんですが、まずですね、螺旋的発展の法則というものをですね、ちょっと考えていきましょう。例えば、一つ考えるときに、ポイントとしては、昔あったのに、そういえば今ないな、っていうものがですね、対象にすると結構考えやすいと思います。で、螺旋的発展においてはですね、昔あったのに今ないものは必要がなくなったというよりは、今の役割を終えたっていうことで、ないように見えるけども、水面下では次の、チャンスというかね、次に必要とされることに向けて、粛々と進化し続けてるっていうふうに考えたりもするわけですね。で、最近なくなっちゃったなっていうものを、例えば挙げるとしたら、手書きの手紙。書きます？手書きの手紙って。
僕は書かないですよね。
ラブレターぐらい？ラブレターも書かない。
ラブレターも書かないぐらいです。
僕はね、ラブレター書くんですよね、実は。で、これは効果絶大なんで、って言って奥さんにしか渡さないですけど、で、そういう、実は、普段、こう、手書きっていうのは、普段ずっと、昔はですよ、当たり前のこととしてみんながやって手書き、で、丁寧に書く、字を丁寧に書くことによって、相手、例えば、履歴書とかも、有利に働くし、綺麗な字を書くことっていうことが重要視されて、で、やってましたね。で、その中でも、その事務的な何ですかね、字を作る。意味は特になくて、とにかく事務的に字を必要、文字を書かなきゃいけないっていうところにおいては、ワープロというか、まあ、コンピューターの字に置き換わっていきましたね。で、もうほとんど手書きのものっていうのは、どんどんどんどん排除されていきましたよね。で、そういうふうにして、昔はその手書きが普通だったのがデジタル化していったということで手書きのものがなくなってきたけども、そうなっても最近でも逆にどうですかね、手書きのものが売れたりしてるのって見たことないですかね。逆に昔は全部デジタルだったのに最近手書きになってきたものとかなんかないですかね。手書きの重要性とかが、このいろいろ考えようと思ったら、実は結構いろんなものを見とかなきゃいけないんで、ただ、だから逆に螺旋的発展法則でものを見ようと思ったら、いろんなものを見るんで、知識は自然と増えると思うんですね。で、じゃあ例えば、改めて手書きの良さが出るものって言えば、そうですね。まあ、例えば写経っていうのが流行ってるわけですね。流行ってるらしいです。僕は行ったことないですけど、まあ、一回行ってみようかなって、そんなものだったらと思ってるんですが、お経をひたすらみんなで写す。寺行って。で、それはみんな修行じゃなくて楽しみに行く。で、手書きで一生懸命手を動かすことによって、まあその一種集中した状態になれるっていうのもあるだろうし、書くことによっていろいろ思うことがあって、で、それを思い出して、で、何か得るものがもっと深くある。だから手書きの重要性っていうのは、より、デジタル化することによって、いや、ここは手書きじゃないとダメだっていうことが逆によく分かってきたんじゃないかな、ということで、手書きの重要性っていうのは取り出させるようになっている。で、デジタル化が当たり前になったから、逆に手書きが重要なところってちゃんとあるよね、と。手書き大事だ、ということで、例えば、そうですね。もう本当に大事なものは手書きしていこうということで、何かあるかな、他に。まあ、最近だと、そうですね。命名ってこうやって。子供が生まれたら命名ってフレッシュで書くらしいけど、それとかは汚い字でもいいから、とにかく親が一生懸命書いてあげて、で、それを残しといて、子供が大きくなった時に混乱したんだよっていう。話があって、じゃあそれを考えたときに、もしそれがデジタルの字だったらどうなんだって。意味がないですね。
まあ、愛情は手書きの感じます
ね。ね。で、その愛情を感じる、手書きが感じるっていうのはなんでって言ったときに、わざわざやってるから。デジタルはすぐできるけど、手書きの、その命名って筆字で書こうと思ったら、墨はいるわ、半紙はいるわ。ね、時間も取るだろうし、わざわざそういうことをしたって、そのわざわざやったっていうことが相手も理解するっていう状況になって、手書きの重要性っていうのが今やっと出てきてると。で、さらに、まあ、最近それに、で、そういうふうに実はなってきたら、研究の人も手書きとワープロの字だと脳はどう反応は違うかっていう実験をする人まで現れてくるわけですね。そういうことをしてくると。で、そう時代の流れで。で、そうなってくると、じゃあ実際にやった実験があって、手書きの字の方が脳が活発に反応する。いうことが分かってて。ということは、ノートは手で書いた方がいい。僕はほとんどメモとかはこうやって、弊社で書いてますけど、結構ね、会社のプランとかって全部手書きですよね。
そうですね。
で、あれは手で書かないと、あと考えられないからっていう理由で。でもそういうふうにして、 螺旋的発展の時に前消えてったものがあって、今変わってって、で、また戻ってきてるなっていうことで、前消え、今、あれ昔あったのになくなっちゃったなっていうものについてこう考えていくと、その流れが追いやすいんで。で、今の手書きの例で言って考えていくと、より深く理解して、で、このプロセスを何回かやっていくうちに、なんか感覚はつかめると思うんですね。螺旋的発展に、で見るっていう。で、じゃあ、どうだろう、なくなったかどうかわからないですけど、あとそうやってなくなった例でいけば、まあ、季節柄。年賀状、年賀状ってなんか昔ものすごい印刷して送ってた気がするんですね。僕じゃなくて親が。で最近減らしてるような気がしますけど、ね、あれ一体何に置き換わってったんでしょうね。メールですかね。
僕らの世代だともうメール、
メール、
携帯メールとか、
ね。そうそう。でもそれをわざわざ手紙にすることってあるか。で多分、年賀状で、その、一方通行、ほぼ年賀状って一方通行。安否確認ぐらいの、あ、生きてたんだ、この人、みたいな。の、そういう意味合いと、まあ、ちょっとした報告があるのが、最近だと全部、どんどん移ってきて、例えば、ツイッター見れば、だいたい最近どうだったかもわかるし、Facebook、ミクシー、あったりとか、で、親しい間柄であれば、ね、メールを送って、というふうに考えていったときに、でもそれでも、ね、送る相手がいると思うんですね。はがきを。わざわざ。送らない。
もう目上の人とかには、
送る、
ね。礼儀として送ったりします。
それなんで？礼儀って何？礼儀って、例えば、はがきを送ることはなぜ礼儀になるかって、
はい。新年の挨拶をきちんとしておくことが、そういう人間関係をやっていくうちで、まあ大事やなと。
メールは？
メールやとちょっとフランクな気がしますね。友達とかならいいんですけど。
だから逆に、親しい友達だと、年賀状送らなかったりしますよね。
そうですね。
ねえ、うちの社員は僕にあんま送らない気がしますけど。目上の人。
そうなんです、まあ。あまりに顔を合わせるの
も、そうそう。いいかな、ね。で、まあ別に要求はしてないんですけど、まあ、で、じゃあそういうふうにして、実はじゃあ逆にどんどんメールとかデジタル化していったことによって、こう、なんか意味を込めてハガキを送る、年賀状を送るっていうことになってきたりとか、あとは、最近だと僕はやってないか、やろうかなって思ってたのは、喪中はがきが来たりするから、ややこしい。で、もう全部クリスマスカードにしてしまおうかなとか、先に送っちゃえって。喪中関係ないって。日本の伝統があって言われそうですけど、で、その伝統もいつか始まったんだっていう話ですが、でもそういうふうにして考えてきたときに、やっぱりそうやって、どんどん今なくなりそうなもの、なくなりつつあるものを見ていくと、どこに変わっていくかで、もしかしたらそれが、じゃあ変わっていったものが、一般的になったときに、とかなっていく中で、今消えそうになっているものが、より大事、重要になるとしたら、また戻ってくるとしたら、一体どこの要素が大事なんだろうっていうふうに考えてあげるんですね。そしたら、そのメールじゃなくてハガキじゃなきゃいけない理由っていうのが出てきて、そういう点でもこれの考え方って何に役立つかっていうと、自分のビジネスにおいて USP って言って、他社ではダメで自分とこじゃなきゃダメっていう理由を考えるための頭の使い方と全く一緒になってくるから、そういう点でもこの螺旋的発展っていうのはやっぱり理解しておく必要がある。で、いくつかね、もうちょっと例を箇条書きにして今持ってるんですけど、活版印刷ね、例えば。活版印刷って言うと、銀河鉄道の夜って知ってる、宮沢賢治の。で、あれで、ジョバンニだったかな、主人公。 宮沢賢治好きで小学校の時読んでたんだけども、なんか印刷工場で働いた、ちょっとだけバイトしてて、でそこでこう新聞の、昔新聞って全部活版印刷だから、新聞の記事になるようにこうハンコになってる、ハンコ型したあいうえおって書いたやつをこうバーって集めて、こう刺してって、で「はい」っていうのを、なんかそういう記事になるような、昔ワープロを手動で作るみたいな。なんかまあ言ったら、1単語ずつ書いてある字をピックアップして文章にして1セット作るみたいな。文章のハンコを作るみたいな。で、それをこうやるみたいなバイトがあって、で、それでガチャンって印刷してみたいな。まあなんか、で、ギガ鉄道の話すると、その後なんかそれでもらったお金でお母さんに牛乳となんか買って入院してるところに持ってっていいな。銀河鉄道の夜ぜひ面白いんで読んでほしいんですけど、まあ、そんなのがあって。で、じゃあそういうのが活版印刷で、いわゆる昔はそれが当たり前だったわけで、で、それでガーンと、インクつけて圧縮して色つけるっていうのがあって。で、他にもいろいろ活版印刷っていうのはあったんですね、いろいろ。で、でも基本的にこう圧縮してやるんで、型紙がへこんだりする。で、まあ、そのうちこうインクっていうのが発達してって、もうさらっとしたものが作れるようになってきたんだけど、でも、活版印刷ってちょっとだけ、アメリカとかだと使ってたりするし、この前ね、Apple の Mac っていうパソコンの中のソフトで、そういう印刷を注文できるやつがあって、それで活版印刷っていうのがあってやってみたけど、これはなかなか面白くて、じゃあ、以前は普通だったし、しかも凹むのがデメリットだったのに、逆に、じゃあ Apple の方でどういうコピーで売ってるかって言ったら、立体的な質感って言って売ってて、要するに活版印刷するとこう、ちょっといい紙にグッと押して、ボコって凹む。で、そのへこんだ具合がやっぱり質感として今ないねと。そうだから、要するに印刷、ただ単なるインクの印刷じゃなくって、やっぱ価値があるよねっていうことで販売してて、で試しにこの前買ってみて、なかなか淡い色で、しかもこう型紙にこうへこむ、ちょっとへこんでクリスマスツリーの模様が入ったりとか。で、なんだったら活版印刷で印刷せずに、こう、後だけつけるとか、そんなのしてて。だから逆に、後だけつけるっていうのは、要は、印刷してないわけですよね。活版印刷って言ってるけど、印刷せずに後だけつける。それは、後だけつけようって発想が出る一つは、大事なのは、その凹んだ、そのうっすら浮かび上がる、その質感、立体感が、やっぱ大事。っていうことでそういうことができて。だからどんどんインクに置き換わっているときに、そのことに気づければ、まあ気づいている人ももちろんいただろうけども、そこが強みとして売り出していくっていうことができますね。で、螺旋的発展の一周のこの流れをちょっと考えてあげると、いろんな発見があるんじゃないかなと思います。で、まあ今ね、他にもいろいろそうやって紙つながりで発想していくと、今まさに紙の本がどんどんデジタル書籍になっていこうとしてますよね。で、僕も結構ね、デジタル書籍になってくれたらいいのになと思ってる方で、なんでかって言ったら、いろいろ本をなんか並列で読むんで、なんかいっぱい持っておきたいんですよ。どっか行って時間あったら読んでるんで、大体。したらなんか3冊とか持ち歩くと重い。じゃあ iPad 一つあったから、何でも読めたらいいんだ、みたいな。で、Amazon Kindle って英語の本ですけど、何冊か買って。まあまあ読みやすいっていうか、まあ普通に読める。いう感じなんで。でもじゃあそれが紙からデジタル書籍って言ったらどうなるのかなって。デジタルにな、全部がデジタルになったことを想像していけば、その時に紙である必要性って何だろうっていうふうに考えていくと、デジタルの世界だからこそ紙の重要性ってのは戻ってくるんじゃないかなと。 で、この時に安易に考えすぎないようにしてほしいんですけど、デジタルって時にそのデジタルの機能も十分あるんだっていう。例えば、走り書きができるとか。でも多分、ああいう端末が発達する中で、メモとか残せるわけで、走り書きが。そういうのもできるのに、しかも、なんだったら走り書きが複数の人でやったりとか、色分けたりとか、日付によって何層にもできたりとか、2回目読んだ時のメモと1回目読んだ時のメモを消して、ね、3回目読む時は真っさらな気持ちで書いてメモってって、後でメモをこう比べたりとか、あ、そういうアプリ作ったら売れるかな。で、そういうことをできるわけですから、ちょっとすれば。それでも紙って何だろう？みたいな風に考えていく。それが螺旋的発展を考えていくときのポイントです。で、じゃあ、そう考えたら何になるかっていうのは、考えてください。どういうものかっていうのは。いろんな答えがあると思うんですけど、ね。で、それの一つが当たったら、何年かした後に当たった、よしっていうふうに思ってもらったらいいかなと思います。で、あとですね、最近だと本屋さんもどんどんなくなってますよね。結構。で、何でもアマゾンでみんな買うし、本を買うとき。本屋の利点って何なんだみたいなね。これも考えていくといろいろ面白いと思うんですね。で、あとはそのさっきの本つながりでいけば、最近付録付きの本が売れてますよね。宝島社っていうところが。なんかバッグひっつけたり、美顔ローラーやったり、なんかポーチ、傘がついてたりとかして、で、要するにあれって、まあ一つの答えではあるんですけど、その例えば、本屋っていうのは、いわゆるその、人がぶらって立ち寄る、なんかすごいこう、マスメディアっていう捉え方をしてるんだなと思って。そしたら、今までテレビ CM とか売って、無料の、これ、無料で手に入りますっていうよりも、本屋にずらーって並べて、で、そこに置いてるだけしか多分ないだろうから、在庫が。で、買うみたいな。新たな顧客を、こう、ね、で、雑誌コーナーに置くわけですから、雑誌は買いに来るわけですね、人は。で、本屋ってなんか雑誌を買いに行く場所になりつつあるのかなってちょっと思ったり。昔そんなことなかったけど、最近のそのあんま大きくない本屋は、雑誌コーナーと本を置いてるスペース一緒ぐらいだったりとか、で、そういうふうにして本屋はちょっとずつなんとなく役割が変わってきてて、で、数も減ってって。じゃあ、アマゾンで、しかも、じゃあ、アマゾンで、こう、いろんな人のレビューも見えるし、ね、なんか、中もちょっと読めたりとか、すると。それでも本屋に行く理由とかって考えていくと、何だろうか。で、その理由を考えるときに、僕なりに考えているときに、辞書も一緒だなと思ったんですね。辞典。国語辞典っていうか、ね、最近何でも Wikipedia で検索できますよね。で、わかんない言葉があれば、グーの国語辞典とか、やったら出てくるわけですけど、それじゃなくて、紙の辞典。僕は子供には触らさないんですけど、パソコンを。こんな仕事してて で、その理由もそこにあるんですけども、まあ、例えば、紙とデジタルで、デジタルはもう圧倒的にやっぱ情報量が違うし、早く見つけられるし。でも、いつもデジタル使うわけじゃなくて、なんかね、そこに紙の利点があるわけですよね。めくる動作のなんか、めくってる間に、例えば無意識が情報を収集したりするんで、あれすごいなって思うのは、この前、ちょうどそういうアジア系の歴史をやってるその先生と喋ってて、いや、そうそうって言って、ちょっと調べ物があったって言って、その先生が棚の後ろからでっかいなんか辞書と取り出してて、それをぶわめくりながら、その気になってた言葉の意味を調べようとしてて、 で、僕も手伝おうかなと思って、iPhone で Wikipedia でその場で検索してて、で、もうバーってめくりながら、パンってすぐ発見するんです、そこの。やっぱ辞書に慣れてるっていうのもあるけども、その大量の情報の中から、一応自分のいるものをパッて見つけるっていう能力を訓練するには、もう本当に非常に優れたツールだなと思って。で、フォトリーディングっていうのも、その速読の方法ですけど、それに近いなと思いながら見てて。で、じゃあ本屋さんは、そういう役割を果たせないのかとかね。でも結局実は結構売れてる本屋っていうのは、なんかいくつかあって、僕が聞いた話だと、やっぱそのセレクトショップみたいになってて、そのオーナーの考え方で集められた本になってて、で、行けば自分が絶対読まないんだけど、あ、これいい本だっていうのを発見できたりするって。なら、ね、それってアマゾンにはなかなかないですよね。この本読んできたらこの本も買ってますを飛び越えないぐらいのものがあった場合。例えば、スキーの、本を探しに行ったのに、なぜかそこに、陶芸の本があって、いやいや、実は陶芸の集中する方法はスキーにめっちゃいいんですよ、ね。そういう話ができたりとか、すればちょっと本屋の意味があるのかなと思って。
そう
で、そういう本屋は自分でネットで通販できるかもって。で、そういうふうに考えて、なくなっていったものが戻っていくにはどうするかっていうふうに考えていくと、いろいろ発見があると思うんですね。で、実はこれを何年も前に実はやってて、八百屋とか、なんかとにかく地域商店どんどんなくなるなっていうのを考えてて、でもこれ揺り戻ってくるってずっと思ってて、で、揺り戻る方法がインターネットだって思ってたんですね。で、それでこの会社をスタートしたわけですけども、でもそういう今みたいな螺旋的発展の法則で見ながら、八百屋が戻ってくるにはどうするんだと。いや、全部通販でもいけるわけじゃない。インターネットが発達して、で、流通も発達してるから、流通が発達した一つの理由は、やっぱりコンピューターネットワークの発達によって、大量の情報をやり取りして、確実に配送センターに連絡できる瞬時に。だから、あんだけ流通網が発達したわけで。で、なんだったら最近だと、回る経路だってある程度検索するとかね。で、そうなった時に、流通がすっごい発達して、どこでも物買えると。だけど、わざわざ、八百屋行く理由とか。そういうふうに考えてきた時に、まあ、単なる物売りじゃダメっていうことですね。っていうの話で、ダイレクトレスポンスマーケティングの話にもつながっていって、物売りじゃダメだけども、物売り以上になっていくっていうためには、お客さんのゴールの話があったり、で、そこに、そういうビジネスをやっていったら利益率上げれますよって言って、で、利益率上げれたら、上げてると同時にそれは楽しい仕事でしょっていう話で、そういうのはピタッて一応自分の中には収まってるんですけど、で、そのために、そういうことが本当に腑に落ちるためには、この螺旋的発展っていうのは、すごく見方として重要になってきます。で、まあ、いくつかね、他に例をちょっと挙げたんですけど、この中で、どうしましょうかね。どれが興味ありますかね。一つは、人間性の捉え方。まあ、例えば、機械論と人間とはっていう意味の世界と、サッカーの方程式。これはあんま詳しくないんで、藤田に聞きながら考えようかなって。で、政治の役割、小さいと大きいとかね。研究の動向、シンプルと複雑とか。医療だと部分と、全体とかね。音楽だと、まあ、本格的な音楽とカジュアルなものとか。で、オーディオ機器でいけば、コンパクト VS 音質重視とかね。で、こういうのを、まあ、例に、螺旋的発展考えていくと、まあ、いろいろ発見があるんじゃないかな、っていうか、勉強、いい題材にならないかな、というふうに思ってるんで、まあ、その今挙げたもので何か考えてもらったらいいなと思うんですけど、あと一個だけ、何か挙げるとしたらどうしますかね。
個人的にはこの人間性の捉え方がちょっと気になります。
じゃあそれでいきましょうか。 これはね、なんか、哲学のなんか全般的な、なんかよくわかる哲学とか、ああいうのを読むと、その読むときに見てると面白いんですけど、まあなんか機械論的っていうのは唯物論とか言って、まあ、ものしかないと、世の中には。で、まあ科学もそういうふうに見られがちですけど、人間の心なんて所詮は何らかのパターンだって言ってね。だから、なんか人間、例えば人間はどうせ動物の延長だとか、人間は何か、なんだかんだでこう反応、外からの刺激に対して反応してるだけで、存在でしかないみたいな感じの、まあ、機械として捉えていくっていうのは機械論とか唯物論とか言ったりしますよね。で、それに対して、そういう考え方が出てきたら、必ず、いや、そうじゃないんだっていう人が出てくるんですよ、必ずね。その唯物論で、だけで解決し得ない問題があるぞっていうふうに言って、人間的。人間って何なんだとか、人間の精神っていうものを仮定するとこんないいことがあるぞとか、言って、言う人がいて。で、それ言っていくと、またじゃあそれ、そうは言っても、それじゃあこれ解決しないじゃないって言って、また物としての捉え方してしまった方が楽だぞと。正確だぞって言って、厳密だぞとか言って、また唯物論っていうか機械論に戻ってきて、いうのがあるんですね。で、どうでしょうね。最近なら、まあ日本だけかもしれませんけど、なんか科学ブームの後になんか急にスピリチュアルとかいう話が出てきて、で、またそれがこういくつか問題を引き起こしたりとかして、また科学。で、今度の科学はちょっと怪しげな科学の結構混じってますけど、脳神話っていうんですかね。何でも脳にしてしまってますけども。で、そういうふうに言って、また今度は精神性というふうに戻っていくんじゃないかなと思うんですけど、こういうふうにして人間の捉え方っていうんですかね、それが、で、特に教育とかにおいて分かるんですけど、例えば子供だ、僕は子供が生まれたせいもあって子供についてよく考えるんですけど、子供をどういう存在として捉えるかっていうのに対して、子供はまあ、例えば3歳までは、子供が3歳の時と犬の知能一緒ぐらいとか言って、したら、赤ちゃん生まれたらこれ犬以下だな、知能は。っていう話になりますよね。そうやって見るのか、それでもこう、ちっちゃいけど、何かを、なんか、何らかの大事な役割とか存在があるって仮定して見るのかっていうので、得られる情報は違ってくるんですね。で、どっちがいいっていうのは言い切れないんですけど、ただ、そういうと、その捉え方で、今の現代のこう哲学と科学で分かっちゃってるのが、捉え方の違いしかなくって、その捉え方は絶対っていうことは存在し得ないってことが分かってて、だからどっちでもいいんだけど、でも捉え方の主勢力が変わってくる。だからまあ、例えば昔はしつけをしっかりやろう。言ってたのが、なんか自由保育っていうのが出てきて、子供は、本当は自由に楽しんで育ててあげなきゃダメでしょうっていう話があって、じゃあしつけと自由対立する感じがしますよね。行ったり来たりして。で、言ってて自由保育してって、そしたら、子供がなんかもうやめたいって言ったらすぐやめてもいいとかいう感じに捉えてる人も多くて、で、そういうのがなんか学級崩壊の原因でもあるっていう人もいるわけで、で、それが、なってくると、徐々に、だから、しつけはガチガチのしつけで、ただ社会には適応するけど、応用性がない。少ないと。応用できる子供が減るっていうようなぐらいのしつけがあったときに、じゃあ、今度は逆に自由にしてみようって言って、自由していったら、今度は社会性が身についてない。我慢ができない。で、我慢ができないっていうのは、我慢の先にもっといいことがあるのを知らないというふうには思ってますけども、じゃあって言って次の段階が今ちょっとずつ今出てきてるわけですよね。 で、ゆとり教育の話もそうで、マニュアル主義で、まあ、ゆとり教育についてはいろいろ諸説あって、外国の圧力でゆとりを作ったとかいう話もありますけど、まあでも、ちょっとそういうのは置いといて、で、みんながなんか賛成したっていうふうに考えていけば、まあ、ゆとり教育の前はマニュアルがあって、ゆとりがあって、で、もう一回戻ってきて。でも、前と今は違うぞ。教育、さっきの幼児教育でいけば、自由じゃなくて、もう一回ちゃんとしつけしましょうっていう方に戻ってきたとしても、何かが違う。何が違うか。いうときに、自由なんだけど、こっちだと我慢させてはいけないって捉えたものが、我慢じゃなくて、新しいしつけの方だと、その、我慢ではなくて、それは、ちょっとした試練で、それを乗り越えたらもっと自由があるし、楽しいことがあって、そこを教えてあげないと、この子たちは不幸だよねっていう考え方が出てきて。じゃあ、それは、なんていうか、行ったり来たりしてる、思いますよね。だから、しつけっていうのに対してちょっとイメージが違ってくる。で、話ずれちゃいましたね。人間性の捉え方で言ったときに、じゃあ、その、子供に対して、子供はもうわがままで自由に何でもしたらいいんだって言って、天才だっていうのは、なんていうんですかね。その、なんて言ったでしょう。まあ、とにかくその天才だっていうふうに捉えることは大事なんですけど、その捉え方が、実は、機械的捉え方と人間の精神性の捉え方があって、機械的だと、例えば天才っていう機械的捉え方での天才はなんかとにかくほっといてもとか特殊な訓練をしてあげると天才になっていく。で、人間性的天才のものの見方だと、そのいわゆる多分いろんな多様性を認められる違いが出てくるんじゃないかなと思ってて、だって精神性に注目するわけですから、したら例えばめっちゃ早く謎のカードの記憶ができるとかね、こんなんじゃなくってもっと別の何かを、例えばすごい大人と交渉するとちっちゃいくせにで大人の情報を引き出して納得させる子供とかいるわけで、で、そいつは、ま、なんかなってないって言うんじゃなくて、あ、これも賢いとか、そういうふうに言えるんですね。だから人間、ものの見方が、だから人間性と機械論って言って、教育の場で特によく入れ替わりながら発展していってるっていうのがありますね。これね、ちょっともうちょっと詳しく説明一瞬しようかと思ったんですけど、もう話わけわかんなくなりそうだったらやめておきます。まあでもなんとなくわかりますかね。機械的に捉えてると、人間とは動物とは違って人間だけが持っている精神的な大事なものがあるとしたら何なのかというものの見方で、どっちで見てもいいと思うんですけど、で、唯物論に行ったことによっていろんな誤解とか、扇動されたりとかすることを減らしていけるんだけども、それをずっとやり続けるとみんな鬱になっちゃうんで、所詮って言って虚無感に襲われるところで、じゃあもう一回戻って人間とは何なんだって言って精神的なものについてこう深く考えていって、人間性について考えることによってこう問題解決して、でそうしていくと、そのどうしても精神性っていうの時に、人間が感じる、僕もなんかね瞑想してそういうのありましたけど、危ねえと思って思ってたんですけど、なんかね、大いなる存在みたいな話が出てくるんですね。で、大いなる存在的な感じのものがあって、で、それを感じることによって救われるっていう、まあ、ロゴセラピーっていうのがあったりするんですけど、それを悪用される可能性もあるわけで、悪用される傾向が増えてきたら、要は宗教とかによって、そのエセ宗教によってそういうことされたら悪用されて、大いなる存在が私ですって言われたら騙されますよね。じゃなくて、唯物論って言って、それは脳のこういう構造があるから、可能になってるんですよって言って、物として捉えていって、ああ、そうか、単なる脳の反応かって言って、そういう 構造が分かってくれば、あれだ、あいつが仕掛けたんだっていうのが分かってくる。でもそれでずっといけば、なんか物とか物理の世界しかないなってなっちゃうんで、そうじゃなくって、そういうことも踏まえた上で、それでもそういうものに何か感じるパターンっていうのがあって、それによっていろいろ僕らは問題解決できますよねって言って、いう話になって、また精神性っていうふうに戻ってくる。では、こう、物の見方の変化じゃないかなと思っています。さて、こんな感じですが、螺旋的発展ということを、こう、ちょっと解説しました。で、これができれば、まあ、矛盾の統合っていうのは、なんとなくできるかなと思うんですけども、矛盾の統合は、本当、大事なのは考え方の部分です。妥協しないって、とにかく。で、それを普段意識するだけで十分だとは思うんですけども、例えば、国権のメールサポートですね。まあ、徹底できてるかっていうと、ちょっとわかんないですけども、例えば、お客さんの要求と、それに対して僕らができることっていうので、対立することはやっぱりありますよね、ちょこちょこ。で、この時にどうするかって。例えば、何々を右に、もっと右にしてくださいって。それをやろうとしたらいっぱい機能を増やさなきゃいけないし、やったら他の人困るかもしれないし、どうすんだっていう時に、しょうがない。3ミリ右にって言ったら妥協ですよね。じゃなくて、そんなのやらなくていいじゃないって言って、あなたがやりたいことは何ですかって言って、そんな右に5ミリずらしたいことなんですかと。何かを。それよりはもっと他のことやって、右に5ミリお金出してずらすしてもいいやって思えるような稼いでからやったらどうですかっていうふうに話をしていけば、要求、そのお客さんの要求と自分がするっていうのの対立関係が消えますよね。で、二人でそっちに向かっていくと。で、例えばまあ不当なって言うと難しいですけど、なんか、わけ、たまにわけわかんないお客さんとかいますよね。僕はもうそういう人はお客さんじゃないっていうふうにしよう。で、なんでかって言った時に、これもそうなんですよ。お客さんが要求には応えなきゃいけないっていうのと、それによってのストレスとかがあった時に、どうしようかなっていう、無下にしたいけないなっていう気持ちと、それを、要求を飲むと大変だなっていうので対立しますよね。で、ちょっとだけ、その要求に応えようかなっていうのは妥協なんですよね、どうしても。で、そこで矛盾の統合、妥協じゃないっていうふうに考えたら何かって言ったら、その人は客じゃないって例えばすると。お客さんじゃないと。もうお金返してさようならしてしまえって。っていうふうにしたら、実はそれで解決して、で、その解決の時の理由もしっかりさせる必要がありますけど、例えば僕がよく言うのは、誰に向かって仕事してるんだっていう話をしますよね。つまり、そのわーわー言ってくる人、しかもよくわかんない要求を言ってくる人のために仕事してんのかと。そうじゃないと。僕らが大事、こういうことしていこうよっていうことで、シンプルな使い方だけマスターして、応用しようとしてくれてる人たちのために仕事してるんだっていうふうな考え方を導入すれば、お客さんを無下にしてはいけないっていうのと、返品してお客じゃないって言ってしまえっていうのの対立関係や、そういう考え方の導入で消えますよね。そうじゃないと、ここに今声を出してないけども、何かしようとして困っている人がいるかもしれないと。その人たちにのために僕らは仕事してるんだって。その人たちの要求をちょっとでも叶えようと思ったら、このわけわかんない人に時間割くと、それできないよねっていうふうに考えていけば、あっさり解決。まあ、あっさりかどうかわかんないですけど、僕はあっさり解決と思ってますけど、していくと。で、もちろん全部がクレームじゃなくて、しっかりと吟味して、で、いや、そうじゃないと。僕らが目指す先を考えたときに、この要求は受け入れないってなれば、やりませんという話をしていくわけですね。なので、よくね、例えばメールシステムを買ったけど、なんか、クローンっていうそういう定期実行機能は使えませんっていうときに、じゃあ妥協的解決は クローンじゃない方法で送信する方法を作る。ちょっと難しいんですけど、やれんことはないんですけど。でも、ちょっと引いて考えてあげれば、クローンが実行できないサーバーってメールの送信制限ってあるんですね、やっぱり。その程度の、機能しか提供しない。だから、メールの送信制限まであるし、表示も遅いし。したらその人に、いやいや、使うか使わないかって言うんじゃなくって、サーバー入れ、そのメール配信までしようと思ってるってことは、将来的に考えたときに、今のうちに別のいいサーバーに移動した方がいいですよっていうアドバイスをする。普通の会社はそれをせずに、妥協のどっかの点で、なんとか返品されないように説得するのか。じゃなくって、僕らとしてはその人のことを考えたら、第三のを出していく。こういうことを常にやればればビジネスで、やっぱアドバンテージになるんじゃないかなと思います。それが矛盾の統合ということになってくるんですね。で、矛盾の統合の考え方をまあいろいろ鍛えてみたいなっていう人は、これ正解不正解考えずに、近くにある何らかの製品を分析してください。これは前どういう矛盾があって、それを解決したものなんだろうって。まあ、例えばボールペンとかがあったら、まあ、鉛筆が書きやすいと。で、そのボールペンが出る前は他のペンだったと思うんですけど、なんでしょうね。鉛筆に対するものといえば、昔だったらガラスのペンですかね。ちょっとわかんないですけど。まあ、万年筆かも。で、万年筆と、鉛筆があって、万年筆はインクが垂れるとか、でも、消えないし、ちゃんと書けると。で、鉛筆は書きやすいんだけど、擦れて消えちゃう。それを解決したのはボールペンかなとかね。で、さらにそこから、万年筆がボールペンに押されて消えていって、でも万年筆って残ってるぞと。なんでって。その、どこが良くて万年筆なの考えた時に、昔贈り物として万年筆だったのがボールペンになってって、で最近では万年筆になってきて、なんでって考えていくと、螺旋的矛盾の統合から螺旋的発展って話になってくる。で、万年筆で、万年筆とボールペンの違いって何だと思うんですか。昔万年筆、ボールペンあんま出てなかった時は万年筆が多分贈り物で多かったんじゃないかな。でもボールペン出てきてボールペンみんな贈るけど、
うん、
最近ボールペンってそこまでプレゼントしないから、
うん、
万年筆っていう人もちょこちょこ、
うん、もらうとしたら万年筆がなんか特別な感じ
は、ね、嬉しいですね。ね、そこの理由とかを考えてきた時に何が違ったのか、今の万年筆と前の万年筆は何が違ったのか、
うん、
っていうそこの違いを吟味している。これがその前もちょっと話しましたけど、抽象とか同じと違いとかそういう話をしたところにとやっぱリンクしてくるんで、ぜひ考えてみてください。何が違うか。まあ一つの考え方は何でしょうね。どうぞ考えてください昔の万年筆と今の万年筆、
うん、今の万年筆は書くっていうことにそこまで重点を置いていないのかなっていう感じがしますね、
うん
うん、むしろプレゼント用であったりとか、その万年筆っていう存在自体に対して価値を与えてるとか、
うんうんうん、
昔は万年筆で書くことが目的やったけど、
うん、
それではない価値になってるっていうふうに今は思いましたね、
うんうん、でっていうことは、その例えば万年筆っていうのをその例えば万年筆を使うシーンを考えるときに、婚約届け、結婚届けをと、
うん、
のために使ってくださいっていうプレゼントをしたらちょっとおしゃれかも、ね、
特別な時に。
そうそうそうそう、うん、じゃあそういう書類をどうしても手書きで書かなきゃいけない書類の時のため専用の万年筆っていうのが実は喜ばれるんじゃないかって言った時に、まだコピーが生まれるかもしれないですね、そうやって考えたら、うんっていうふうに、まあ、考えていくと、こう、すぐビジネスに応用できる。 なかなかすごい強力な思考ツールが、まあ、弁証法です。ぜひですね、マスターしてほしいなと思います。じゃあ、大体の解説としてはこういう形になりますんで、それぞれでまた鍛えてほしいなと思います。それじゃあ、また失礼します。